皆さん、おはようございます。7月の19日の日実礼拝説教、これから始めさせていただきます。7月ももう早いもんでしてですね、第3週の日曜日を迎えております。もう学校もですね、夏休みに入ったようでありましてですね、本当に夏休みいいですね。本当に子供の頃を思い出しますですね。本当に楽しい夏休みを皆さんもですね、送っていただきたいなと願ってます。本当に海に山にですね、川に、本当にいろいろと思い出が皆さんも終わりだと思いますね。楽しい思い出、夏は本当に開放的になってですね、過ごせる時だと思いますね。ただ最近はですね、本当に、もうヒート現象ですね、35度を超えるような、ですね、この熱波が押し寄せてくるわけでして、本当に怖い、熱中症が怖い、今日この頃ですね。皆さんもどうぞお気をつけいただきたいと思います。さて、今日もですね、これから、御言葉に聞いて、参りたいと思います。先週はですね、エフェソの信徒への手紙、テモテへの手紙ですね、1から御言葉に聞きました。エフェソでですね、伝道に励むこの弟子のテモテにですね、このパウロが書いたテモテの手紙から聞いているわけです。で、このテモテの、このエフェソの教会でもやはりですね、この別の福音を信ずるようなですね、この割礼を受ければ救われるというようなね、そのようなことがなされていたわけでして、それに対して、大変な状態なんだなということで、パウロも弟子のテモテに心配して、手紙を書いたわけですね。で、今日与えられました聖書はですね、コリントの2の6章の1節以下であります。このコリントの教会でもですね、エフェソの教会と同じようにですね、パウロがこの述べ伝えたそのキリストの福音がですね、本当に異なった福音になってしまったですね、ということが語られていたわけなんです。で、パウロはですね、コリントの教会にですね、この和解の福音をですね、訴えるわけです。先ほど6章の1節以下を読んでいただきましたけども、5章の17節以下にですね、そのことが記されています。コリントの教会はですね、パウロから背きましてですね、この異なった福音を信じようとしているわけです。で、異なった福音とはですね、割礼を受ければ救われるんだと、戒めを守れば、律法を守れば祝福されるというですね、この、エルサレム教会のですね、信仰ですね、そういうですね、信仰を教えたわけです。まあ、このどうもその結局ですね、戒めを守れば、あるいは割礼を守れば救われるというのはね、結局決定権は人間が持ってるわけですよね。割礼を受ければ救われる、戒めを守れば救われるのであれば、神様はいらないんですね。しかしですね、人に命の決定権はないですね。そこには救いはないわけです。主イエスが伝えられた良い知らせ、福音とはですね、神様が私たちを愛して、そして救ってくださる、 そのことを信じていくことですよね。その正しい福音に帰りなさいとパウロは呼びかけるわけです。そのことがですね、6章1節から続いていくわけです。6章の、1節から2節ですね、こうありますね。私たちはまた神の協力者としてあなた方に勧めます。神からいただいた恵みを無駄にしてはいけません。なぜなら恵みの時に私はあなたの願いを聞き入れた、救いの日に私はあなたを助けたと神は言っておられるからです。今や恵みの時、今こそ救いの日と、このようにですね、記されております。この世はですね、本当に、人間関係の、破れの中にありますですね。このコリント教会とこのパウロとの関係もですね、どうも破れて、いるようなんです。どうしてか、この神と和解してないからなんですね。神様のことを理解してないからなんですね。パウロはですね、イエスが戸を叩いておられるんだよ、その戸を開ければ救いは来るんだよ、恵みと救いは今あなた方の前に差し出されているんだよと、それをつかみなさいとパウロは語るわけです。今こそその日なんだよと、そう言ってるんですよ。そして3節から5節です。私たちはこの奉仕の務めが非難されないように、どんなことにも人に罪の機会を与えずですね、あらゆる場合に神に仕えるものとしてその実を示しています。大いなる忍耐をもって苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓においてもと、このように記しているんですね。パウロはですね、自分は使徒であるという誇りを持っていたんですが、どうもこのコリント教会はですね、から信頼されないで、偽りのこの使徒だと呼ばれていたようなんですね。しかし彼は真実の使徒であるかどうかはですね、本当に困窮と苦難の中でこそ明らかになると語ってるんですね。彼は自分には苦難や欠乏、行き詰まり、鞭打ちや監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓が与えられたと語るわけですよ。だってこのイエスはですね、パウロをこの、証明するときに、語られましたですね。皆さん、使徒言行録の9章15節からにですね、アナニアの教会です、ダマスカス郊外でパウロはですね、イエスに言われましたね。サウロよサウロ、なぜ私をいじめるんだと言ってですね、そしてこのパウロはですね、ダマスカスのアナニアの教会に行きました。で、物が見えなくなってしまったんですね。で、その時にですね、イエスの声が聞こえるわけです。あの者は私が選んだ器である、私の名のためにどんなに苦しまなくてはならないかを私は彼に示そうというわけです。このなぜ使徒にはですね、困窮と苦難が与えられるのか、それはですね、苦難を通してでなければ神の国の福音を見ることはできないからなんですよね。だからその、パウロにもですね、そのどんなに私のために 私の名のためにどんなに苦しまなかならないかを私は彼に示すんだと言ってるんですね。前にですね、ある、詩をですね、ご紹介したことがあったと思います。偉大なことをできるようにと、健康を求めたのにより良きことをするようにと病気を賜ったと、世の人々の称賛を得ようと成功を求めたのに得意にならないようにと失敗を授かったと、求めたものは一つとして与えられなかったが願いは全て聞き届けられたという詩をですね、ご紹介したと思いますけども、闇なしには光が見えないようにですね、苦難なしには真理は見えないわけですよ。パウロもですから今日の6章6節から7節の中で言ってるわけですね。そのような苦難と困窮の中で純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力が与えられたと言ってるんですね。パウロはですね、事実あらゆる種類の苦難を経験しています。そのことはですね、この11章の24節から27節、本当に苦難がいっぱい与えられてますね。何回もこのエーゲ海、地中海をエーゲ海を渡っていくときに、難破してしまったり、船が嵐にあって難破してしまったりですね、本当に大変な思いをしてパウロは伝道に、勤しんだわけです。同時にですね、またそういう苦難が与えられたんですけども、その苦難に打ち勝つ力を神様からいただいた、神様に導かれている、そのことこそが自分が使徒である証明ではないかと彼は語るんです。こういったね、いろんな苦難を通して人は神様の器とされていくんじゃないんでしょうかね。今私たちもね、この教会も、本当にさまざまな苦難を抱えているわけですよ、ね、高齢化が進んで、教会運営はどうしようかといろいろと考えるわけですね。それからまたね、本当にいろんなことで、伝道者も苦難の連続であるわけですよ。でそのことによって、そのことによって神様はですね、その神様の器とされてるんじゃないんでしょうか。私たちもこの100周年を、迎えることができましたですね。やはり本当に伝道の困難の連続でした。今もそれは続いてるんですよ。だからこそですね、神様の器としてされてるんじゃないんでしょうかね。その苦難や困難を耐えながら喜びを持って歩むことができる、幸いなんですよ。それが神様の器というもんじゃないでしょうか。この苦難のことをですね、お話ししますとね、例えば聖書にもですね、旧約聖書の創世記の37章に以下に記されてますけども、ヨセフ物語がありますですね。私このヨセフ物語は大好きなんですね。この物語もまたですね、苦難の意味を私たちに教えている物語じゃないでしょうか。このヨセフはですね、お父さんですね、ヤコブですかね、このヤコブに偏愛されましてね、本当に高慢になってしまうわけですね。ですからね、お兄ちゃんたちからですね、反感を受けるわけですね。それでエジプトに 奴隷として売られてしまうわけですね。でエジプトでですね、ヨセフはこの宮廷の役人に仕えるんですけども、その女主人とのですね、この、まあ、貫通したというようなね、こう濡れ衣を着せられてしまうわけです。そして投獄されるわけですね。まあなんともかわいそうです。しかしこの獄中でですね、この王様の給仕役と知り合うことができてですね、その給仕役さんのからですね、あのいろいろと、この助けによってですね、エジプト王の前に出る機会が与えられたわけです。で干ばつが迫っているからですね、穀物を備蓄してその飢饉に備えるようにですね、進言するわけです。これが入れられましてですね、エジプトの王様に、エジプトのですね、この重役に取り立てられていくわけですね。予言通りにですね、飢饉が襲いかかるわけです。でエジプトはですね、食料を備蓄していたため災害を逃れました。で周辺の国の人たちがですね、この食料を求めてこのエジプトに来るわけです。で特にその、カナンの地からですね、の人たちも、エジプトの人たちもエジプトに来るわけです。その中にヨセフの家族もいたわけですね。飢饉を通してですね、この兄弟たちと再会しました。ヨセフはですね、彼らに言うわけです。神様が私をあなたたちより先にお使わしになったのは、この国にあなたたちの残りのものを与え、あなたたちを生きながらえさせて大いなる救いに至らせるためです。私をここへ使わしたのはあなたたちではなく神ですと言ってるんですね。これ創世記の45章7節から8節のところに記されています。誰もですね、このヨセフのような苦労までしてエジプトのこの重役になりたいとは思わないと思います。しかし神様にはですね、ヨセフをエジプトに送る必要があって、さまざまなこの苦難を与える理由があったわけです。同じように神様はですね、私たちも今ここに置かれている理由があるんです。今私たちに苦難を与える理由があるんですね。前にもちょっとご紹介したと思いますが、ある方この詩のことをご紹介したと思いますが、求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。それが分かる時が来るんだ。ね、神様を信ずる者は希望を持ってそれを待つことができるわけです。パウロもですね、希望を持って待ちます。だから語るわけです。6節から、8節です。純真、知識、寛容、親切、聖霊、偽りのない愛、真理の言葉、神の力によってそうしています。左右の手に義の武器を持ち、栄誉を受けること時も、恥ずかしめを受ける時も、悪評を浴びる時も、好評を博する時にもそうしているのです。私たちは人を欺いているようでいて誠実であると、このように言ってますね。パールはですね、そのコリントに教会を設立した時ですね、本当におそらく道路の、伝道者の人たちはおそらくパウロを称賛したでしょう。 しかしコリントの教会がですね、このパウロに背いたのを聞いて、やがてあざけりに変わったわけです。しかしパウロはですね、平気なんです。人から悪評を浴びてもですね、逆に好評をいただいても心を動かさないんですよ。どうしてならば、パウロを裁いて評価するものは人じゃなくって神様だからなんですよ。神様が評価してくれるんです。パウロは語り続けます。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらずと言ってます。人々はもう終わりだと思っているかもしれないけども、そんなことはないんだと。死にかかっているが生きていて罰せられているようで殺されてもいないんだよと言ってますね。このパウロの強さはね、どっから来るんでしょうかね。それはイエスの死を体でまとっていると言ってるんですよ。イエス・キリストも苦難の道を歩まれたんだ。人々から捨てられた。しかし神様はそのイエスを死のとこから起こしてくださった、復活させてくださったんだ。だから私も起こしていただけるんだとパウロは信じているわけです。その素晴らしい言葉が、ですね、来るわけです。十節です。悲しんでいるようで常に喜び、貧しいようで多くの人を富ませ、無一文のようで全てのものを所有しています。こう言ってるんですね。すごい言葉を言ってますね。悲しむ人々は幸いであると。その人たちは慰められる。その慰めの時がいつか来るんだ。そのいつ来るのかは私たちは知りませんが、必ず来るんだ。それを待つことができるんだと。どうしてならば人生は逆転するからなんですよ。キリスト者はですね、この逆説の人生を生きるんじゃないんでしょうか。今大変だ。ねえ、悲しんでる。どうしようどうしよう、苦しい。でも常に喜んでればいいんですよ。ねえ、必ず与えられる時が来るからなんです。コリントの教会はですね、このパウロによって設立されましたけども、いつの間にか人々の気持ちがパウロから離れていってしまったわけです。心を広くしてくださいと切実に訴えてますね、パウロは。でもパウロはコリントをもう一回訪問してね、話し合いの場を持ったんですけども、逆にこの非難中傷を浴びてしまう。傷ついてエフェソに帰ることになってしまうんです。そのエフェソからですね、パウロはこの、涙の手紙というも言われているものがあるんですが、その手紙を書いたんです。その手紙はですね、残ってないんですけども、パウロに対してその侮辱を加えた人物をですね、どうもこう激しく非難、その手紙で激しく非難したようなんですね。パウロはですね、非常にその教会員を責めるような手紙を出してしまった。そのことを後悔してですね、苦しむんですが、やがて手紙を見たコリントの人たちはですね、パウロに謝罪しまして、悔い改めたことを知ったわけです。そしてパウロはですね、その一転して喜びに満たされるわけです。それか、そこから生まれた言葉がですね、この今日の先ほど読んでいただいた、 先のですね7章の、5節以下にですね、記されているわけです。その状況が分かったわけですね、テトスのですねがのことによって分かったわけですですね。ちょっと読んでみましょうか。7章の、8節からいきましょう。そのテトスから来たですね、その来てくれたことによってですね、非常にこの慰められたわけですね。でこう記されてます。7章の8節から、あの手紙によってあなた方を悲しませたとしても私は後悔しません。確かにあの手紙が一時にすもせよあなた方を悲しませたことは知っています。たとえ後悔しても今は喜んでいますと。あなた方がただ悲しんだからではなく、悲しんで悔い改めたからです。あなた方が悲しんだのは神の御心にかなったことなので、私たちからは何の害も受けずに済みました。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。神の御心にかなったこの悲しみがあなた方にどれほどの熱心、弁明、憤り、恐れ、憧れ、熱意、懲らしめをもたらしたことでしょう。例の事件に関してはあなた方は自分が全ての点で潔白であることを証明しました。ですからあなた方に手紙を送ったのは不義を送った者のためでも、その被害者のためでもなく、私たちに対するあなた方の熱心を神の御前であなた方に明らかにするためでした。こういうわけで私たちは慰められたのですと、このようにですね記してるんですね。本当に厳しい叱責の手紙を書いたんですけども、あなた方を、悲しませたか、それは必要な悲しみだったんだと。その悲しみはあなた方に悔い改めをもたらした、悔い改めが和解の申し出となったんだですね。そう言ってるんですよ。悲しみには人に悔い改めを迫る、御心にかなった悲しみと死に至る世の悲しみがあると。今あなた方が経験した悲しみは御心にかなった悲しみだったんだとパウロは言うわけです、ね、私たちの人生の中でもですね、本当に、失望とか悲しみは次から次へと、襲ってきますね。その失望とか悲しみを私たちがどのように受け止めるんでしょうか。それを神様が与えてくださった悲しみなんだと受け止めるときですね、新しい道が開かれてくるんじゃないんでしょうか。それを不幸なことだと嘆くときですね、悲しみは私たちを押しつぶしてしまうわけですよ。私たちがその悲しみをどのように受け止めるかによって、悲しみの内容はですね変わっていくんじゃないんでしょうかね。本当に、受け止め方によってですね変わっていくんだと私は思うんです。それ一つの逆説的に考えるわけですよね。この逆説的な人生を生きた人で一人がですね、女優のサラハ・フラワー・アダムズだという思うんです。このサラ・フラワー・アダムスは何をしたかというと、女優でした。1800年頃ですね、そのイギリスに生まれまして、25歳の時にですね、このマクベス夫人をですね本当に、見事に演じているわけです。 このシェイクスピアの女優として本当に、有名でなったわけです。しかしですね、不幸な残念な時代ですよね。この肺結核を発症してしまうわけです。本当に、我が国でもつい80年ぐらい前、昭和20年代まで本当に結核はですね、不治の病と言われてましたね。私も、おばあにあたる人が何人か、亡くなったと、父母から、聞いております。本当に結核は本当に恐ろしい病気だったわけです。でサラはですね、この嘆きまして、療養所で泣き暮らしたわけです。でその彼女のもとにですね、一人の牧師が来て語ったというんです。あなたが自分の運命に打ち勝つ道は一つですと。あなたと同じ立場にいる人々を助けてあげることですと言ってるんです。まあね、同病愛哀れむということがありますけども、そのあなたと同じ立場にいる人々を助けるね、確かにね、私もいろんな経験ありますよね。本当に、動けないでベッドで寝たきりの時だったですけどもね、本当に同じような、病気でいた人が、私のためにいろいろと介助してくれたことがありましたけどもね、そういうことですよね、助けることですよ。彼女はですね、43歳で亡くなるんですが、生前一つの詩を書いてるんです。この Near my God to see というあれです、ね、詩ですね。その詩はやがて賛美歌になったわけですけども、今日は主よ身元に近づけんと、まあ、434番、有名な賛美歌ですね。悲しみに満ちたこのマクベス夫人を演じた一人の女性がですね、自分の苦しみの中から他のこの心を痛めている人のために書き下したのがこの詩であるわけです。多くの人を慰める贈り物になっているんじゃないんでしょうか。本当に主を身元に近づかん、434番、皆さんもよくご存知の、賛美歌ですね。主よ身元に近づかん、十字架の道行くとも、我が歌こそ我が歌こそ主よ身元に近づかん、さすら馬に日は暮れ石に枕するとも、夢にもなお主よ身元に近づかん、天より届く架け橋我を招く御使い、恵み受けて主よ身元に近づかん、目覚めて後ベテルの石を立てて捧ぐる祈りこそは主よ身元に近づかん、雨かけゆく翼を与えるる、その時我ら歌わん主よ身元に近づかん、ね、このような時にも、ね、身元に近づきたい、神様のもとに近づくね、本当にですね、多くの人を慰める贈り物になっているんじゃないんでしょうか。神様はこの悲しみさえも良きものに変えてくださるんだ、このことを知った時ですね、人生の意味が全く変わっていくんじゃないんでしょうか。私たちの人生がですね、どのような人生であっても、神様はこの人生を良きものとしてくださるんです。自分が一生懸命に生きたことを神様は知っていてくださるんです。この 点を信じたいんですよ。この一点を信ずる者は平安のうちにこの世を去ることができるんじゃないんでしょうか。ビクトール・フランクルですね。この方はユダヤ人ですからだったんですが、このアウシュビッツの収容所に捕らえられてしまったんです。それでもですね、奇跡的に生き延びたわけですね。そして精神科医として彼は語りました。この夜と霧というね、本がありますが、強制収容所の人間を精神的にしっかりさせるためには、未来の目的を見つめさせること、つまり人生が自分を待っている、誰かが自分を待っていると常に思い出させることが重要だったと言ってるんです。人生が自分を待っているんだと、誰かが自分が待っていると常に思い出されることが重要だったと。希望を持って生きるでしょ。強制収容所を生き残ったのは、体のこう頑健な人じゃなくて、生きる希望を持った人たちだったんですね。生きているのじゃなくて生かされている、自分にはまだやるべきことがあるんだ、そういう思いを知った人の人生はですね、どのような状況にありましても喜べるものになるんじゃないんでしょうか。神様が与えてくださった人生ね、そうなんですよ。まだまだ自分にはね、やるべきことがあるね。たとえ病院のベッドに寝ていても、まだ自分にできることがある、そしてそれをやっていこう、できることをやっていこうと、実際に行っていくこと、祈りつつ行っていくことですよ。神様が与えてくださった人生、御心のままに歩ませてくださいと信じてですね、歩んでまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に私たち生かされているものです。神様は悲しみさえも良きものに変えてくださる。本当にですね、私たちの人生がどのような人生であっても、神様、本当に神様はこの人生を良きものにしてくださるんだ。自分が一生懸命に生きたことを神様は知っていてくださる。だから私たちも信じて歩んでまいります。どうか神様、良きしもべたちよと、私たちの旅路を祝し守り支えてください。この世のすべての人に新たな豊かな御恵みを注いでくださいますよう切にお願いいたします。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。